こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。デジタルゴールド、ビットコイン、その知られざる物語は、ニューヨークタイムズ記者、ナサニエル・ポッパーによるビットコイン、黎明期のノンフィクションである。対象は単なる暗号資産の価格史ではなく、2009年の誕生から2014年頃までに、ビットコインが技術者の実験、反政府的な貨幣思想、闇市場の決済手段、そして金融テクノロジー産業の素材へ変化していく過程である。著者は関係者への取材をもとに、サトシ・ナカモトという謎の発明者、初期開発者、起業家、投資家、規制当局、利用者を多面的に描く。ブロックチェーンの技術解説も含むが、中心にあるのは制度としてのお金を誰が設計し、誰が信頼し、誰が利用するのかという問題である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、サトシ・ナカモトの設計思想と信頼を不要にする通貨、本書の出発点は、ビットコインが既存の銀行制度を少し便利にする道具としてではなく、中央の管理者なしに価値を移転する仕組みとして設計された点にある。サトシ・ナカモトは暗号技術、分散ネットワーク、公開台帳、採掘による合意形成を組み合わせ、二重支払いの問題を第三者機関なしで処理しようとした。ポッパーはこの技術を数式の細部だけで説明するのではなく、金融危機後の不信感、サイファーパンク的なプライバシー思想、国家通貨への懐疑と結びつけて描く。そのため読者は、ビットコインを単なる投機商品ではなく、信頼を制度からプロトコルへ移す試みとして理解できる。一方でこの設計思想は理想だけでは完結しない。実際に使うには取引所、保管サービス、価格形成、市場参加者が必要になり、中央集権を避ける発明が別の仲介者を生むという緊張も本書の重要な論点である。次に、初期参加者たちが作った技術実験から社会運動への広がり、ポッパーの叙述で特徴的なのは、ビットコインの歴史を抽象的な技術史ではなく、初期参加者の性格信念、利害の衝突として描く点である。開発者、暗号技術愛好家、自由主義的な思想家、初期の採掘者、フォーラムで議論した利用者たちは、同じビットコインに異なる意味を見出していた。ある人にとっては政府や銀行への対抗手段であり、別の人にとってはプログラム可能なお金の実験であり、さらに別の人にとっては新しい市場機会だった。この多様性を追うことで、ビットコインが最初から一枚岩の運動ではなかったことが見えてくる。技術が社会に広がる際には、白書に書かれた設計よりも誰が参加し、どのような物語を語り、どの用途を優先するかが重要になる。本書はイノベーションが純粋な発明ではなく、コミュニティ評判、偶然対立によって形成されることを具体的に示している。さらにシルクロード問題が示した匿名性、自由、犯罪利用の境界、本書で避けて通れないのが、ビットコインが違法薬物取引などのオンライン闇指示棒で利用された事実である。ポッパーはこの側面を単なるスキャンダルとして扱わず、ビットコインの性質がもたらす倫理的な曖昧さとして位置づける。中央管理者がいない決済手段は、政治的抑圧を受ける人や銀行口座を持たない人にとって自由を広げる可能性を持つ一方、違法取引の摩擦も下げる。シルクロードのような事例は、技術の中立性という言葉だけでは説明できない現実を示した。利用者の匿名性、取引の追跡可能性、法執行、プラットフォーム運営者の責任が複雑に絡み合うからである。本書の価値は、ビットコインを称賛する側と否定する側のどちらにも単純化しない点にある。犯罪利用は技術の失敗だけではなく、社会が新しい金融インフラをどのように統制し、どの自由を守るかという制度設計の問題として描かれている。そして、シリコンバレーとウォール街が変えたビットコインの意味。初期のビットコインは反体制的な色彩を帯びていたが、本書が描く時期の後半には、シリコンバレーの起業家や投資家、金融業界の関係者がその可能性に注目し始める。ここでビットコインの意味は、国家通貨への挑戦から送金決済、資産保管、ブロックチェーン応用をめぐるビジネス機会へと広がっていく。ポッパーは理想主義者が望んだ分散化と一般利用に必要な利便性や法令遵守の間にある矛盾を丁寧に追う。取引所やウォレット事業者は普及に不可欠だが、それらは利用者の資金を預かり、規制当局と交渉し、ベンチャー資本の期待にも応える必要がある。結果として中央を持たない通貨を普及させるために、再び信頼できる企業やブランドが必要になる。この逆説が本書を単なる暗号資産入門ではなく、技術が産業化される過程の観察記録にしている。最後に、ブロックチェーンの可能性と価格熱狂のリスクを同時に描く視点。デジタルゴールドはブロックチェーンを未来の万能技術として誇張する本ではない。取引履歴を分散的に共有し、 改ざんを困難にする仕組みが新しい金融インフラになりうることを説明しつつ、価格変動、セキュリティ事故、取引所破綻、規制不確実性、利用者保護の弱さも扱う。ビットコインは勘のように発行上限を持つデジタル資産として語られたが、その価値は技術だけで決まるのではなく、市場の信念、流動性、メディア報道、投資家の期待に大きく左右される。本書はブロックチェーンの仕組みと投機的熱狂を切り離さず、両者が互いに強め合う様子を示す。これにより読者は技術的革新があるから価格上昇が正当化される、または価格変動が激しいから技術にも価値がないという二分法を避けられる。可能性と脆弱性を同時に見る姿勢が本書の分析的な強みである。結論として、本書はビットコインやブロックチェーンに関心を持つ一般読者、フィンテックを理解したいビジネス関係者、暗号資産を社会制度の変化として捉えたい読者に向いている。技術の詳細を深く学ぶ専門書ではないが、ビットコインがなぜ生まれ、どのような人々に支持され、どの段階で犯罪投機、規制、産業化の問題を抱えたのかを歴史的に把握できる。実務的には暗号資産を評価する際に価格だけでなく、保管、仲介者、法制度、ネットワーク効果、利用者の信頼を確認する視点が得られる。知的な利点は、お金を国家や銀行だけが作るものとみなす前提を揺さぶり、プロトコルが制度の一部になりうることを考えさせる点にある。類書の中には投資指南や技術解説に偏るものが多いが、本社は取材に基づく人物群像と金融テクノロジー史を結びつけている。ビットコインを賛美も断罪もせず、発明が社会に取り込まれる過程を立体的に描く点で際立っている。ご支援いただける場合は、ナサニエル・ポッパ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。